5.5
朝日大学
法学部生による
ラジオ番組
せーの
朝日大学放送局
始まるよ。
皆さんこんばんは。朝日大学放送局の時間です。今日は法学部2年の土屋と
米でお送りします。
もう7月の半ばですが、学生の皆さんはあと少しで夏休みですね。夏休みのことを考えると本当にワクワクしますが、リスナーの皆さんはどうでしょうか。
さて、この番組朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法律を使って学生の視点から様々な問題をバッサバッサと切っていく番組です。番組タイトルの朝日大学放送局の法の字は放送の方ではなく法律の方と書きます。法律の固いイメージを取っ払って毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけでなく学生の視点から集めた地域の情報も放送エリアの皆さんにお送りします。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局
始まります。
この番組は朝日大学6号館にある特設スタジオから放送しています。
刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。
弁護士さんに聞いてみよう。
今週の質問は30代の男性で、ペンネーム暁の超特急さんからです。上司に断るごとに、誰のおかげで仕事ができていると思ってるんだ、俺のおかげで今のお前があるんだろ、無能でも雇ってもらえているだけありがたいと思え、お前の将来は俺が握っているんだから、俺がお前に仕事を与えたくなるように接しろと言われているそうです。ご本人曰く社内での営業成績は芳しくないらしいのですが、本人は真摯に努力をしているとのことです。そこで暁の超特急さんから、よくパワハラと聞きますが、パワハラの定義って何ですか。私の上司はパワハラに当たりますか。もしパワハラに当たる場合、私は会社のどこに訴えればいいのですか。あるいは専門家に依頼しなければならないのですか。そしてその後、相談を原因として不利益の扱いを受ける可能性はないのですか。受けた場合どのように対処したらいいのですか。受けずに事前に行える予防法はありますか、と多岐にわたる質問が寄せられています。
確かにこの上司はひどいよね。でもそういう人ってどこにでもいるんだろうね。
社会人になるってことは本当に大変だよね。では本日の回答者ですが、岐阜県弁護士会副会長の御子柴誠先生にお越しいただきました。御子柴先生、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、パワハラとは何かという点ですけれど、パワハラっていうのは、パワーハラスメントという言葉の略語ということで、はい、最近よく使われるようになった言葉だと思うんですけれど、
はい、
特にね、パワーハラスメント禁止法とかいうね、法律が存在するわけでも何でもないので、法律上の定義というものは存在しません。
あ、法律では規定されていないんですね。
そうですね。で、ただ一般的に言われているのが、上司がその職務上の地位とか権限、パワーというものを乱用して部下の人格を損なうような行為をすると、 そういう職場内での、あの人格権侵害の一類型だというふうに言われています。もともとは上司が部下をね、部下がミスをした時に叱るというようなことは、業務を遂行する上ではある程度必要な許される行為だと、いうことがあるもんだから、昔の何でしょう、昔の年功序列のような社会の中では、あの上司が部下を怒るというのは当然のことだというような意識があって、で、部下に対して激しく怒るという行為がね、これが人格権の侵害になるんだというようなことがあんまり意識されずに、来たという背景があります。でただ、叱責、部下のミスを、叱るという行為も度を過ぎると、うつ病になってしまったりとかね、うつ病も、ひどいと、最悪の場合には自ら命を絶ってしまうというような悲惨なケースがあったりもするんで、でそういう中で、上司としてもやっぱ部下に対してね、一人の人間という形で一人の人間として接しなければいけないんではないかと、いうようなことが、言われて、パワハラという言葉がね、最近、言われるようになってきてるということですね。
その月の超特急さんの上司はパワハラに当たりますね。
どうでしょうね、ご本人は、真剣に努力をしてると、ただ残念なことに営業成績が芳しくないというところなんで、本人が怠けてね、営業成績が上がらないということではないんで、でそこを断るごとに、自分の方がね、上司であるという立場、これを誇張してね、前面に出して、ひどい言い方を、してますよね。注意するにももう少し相手のことを配慮して、言葉を選んで注意してあげればいいのになと思うので、先ほど言ったいわゆるパワハラというものの定義からすると、このケースはパワハラに該当すると思われますね。
ではその場合、この暁の超特急さんはどこに訴えればいいんでしょうかね。
まずお勤めの会社がですね、労働組合とかしっかりしているような会社であれば、労働組合に相談して、労働組合の方から会社の方に圧力をかけてもらうということが考えられると思います。であとは公益通報者保護法というものね。
公益通報者保護法、
これが平成18年4月に施行されているんですけれど、公益通報者保護法というのが施行された関係で、大きい企業、大企業なんかでは内部通報制度というものを採用している会社があります。で会社の中で、何でしょう、法令に違反しているような行為があった場合には、従業員はその内部通報制度というものを利用して、社内の専用の窓口とかね、あと会社が独自に用意している社外の窓口、だいたい顧問弁護士とかがなっていることが多いんですけれど、そういうところに会社の、法令違反の行為というものを通報したり相談したりするということができることになってます。
じゃあもし小さめの会社だった場合はどこに相談したらいいんですかね。
小さい会社だとなかなかそういう、どういう職場からも独立した相談窓口というようなものを設けていることは考えにくいので、その場合には労使間の問題だということで、労働者としての問題だということで、労働基準監督署とかに相談に行くと、労働環境、労働者が置かれている労働環境に関する相談ということで、相談に乗ってもらえる可能性があると思います。
ではもう相談をして、その不利益な扱いを受ける可能性というのはやっぱりありますよね。
でさっき言った公益通報者保護法、というものが念頭に置いている制度設計では、通報をした人は、その通報したこと自体の秘密 を守られると、通報したという事実を誰にも公開されないという秘密性というのが守られることにはなってます。ただパワハラのようなケースだと、上司と部下というような関係で上司の名前が上がってくれば、上司とかその周りの人からすると、誰が相談したかというのは筒抜けになるという可能性ありますよね。
そうですね、
でそうすると、上司の行動がエスカレートしたりで、また逆に会社の方も、なかなか会社の人間関係がうまくいかない人については、揉め事を起こす人については、できればやめてほしいというふうにね、考えて、何でしょう、正当な理由なくね、いろいろ圧力をかけてくるというようなことがあるかもしれない。それがだから不利益な扱いね、で相談を原因として不利益な扱いを受ける可能性というのはどうしても あるとは思いますね。
では、この不利益を受けてしまった場合、どのように対処したらいいんでしょうか。
で、不利益な処分について正当な理由がないような場合には、やっぱり労働基準法とかね、労働契約法とか、に違反する行為になりますから、労働基準監督署に、相談に行くとか、あとは弁護士を、依頼するとかいうことで、会社と交渉ができるような、方向に持ってた方がいいと思いますね。
では最後に、パワハラを事前に防ぐ予防法などはあるでしょうか。
で、法律的にどういう手段があるかと言われると、事前に防止するような法律的な方策というのはおそらくないので、これは人生相談的なところで、会社の中で人間関係を良くしておく、何かあった時に自分の味方になってもらえるような仲のいい、人を、何人か、作っておくとか、そういう日頃からの人間関係を気をつけるのが大事じゃないかと思いますね。
なるほど、
本当にありがとうございました。勝木の超特急さんの場合、その上司はパワハラに当たるということでしたので、労働組合に相談するか、また会社に内部通報窓口があればそちらの方、また労働基準監督署などに行くなど、そこで相談を行ってみてください。皆さんもパワハラに巻き込まれないように、また巻き込まれたら一人で悩まずに早急に対応することを検討してください。神子柴先生、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今日は岐阜県弁護士会副会長の神子柴誠先生に回答していただきました。現在係争中の事件、刑事事件を除き、皆さんの日頃疑問に思っている法律の問題をぜひ番組に送ってくださいね。メールアドレスは law-watch@arisu.asahi-u.ac.jp です。お待ちしています。
以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
裁判員制度について学ぼ。2009年5月21日から始まった裁判員制度、皆さんも耳にされたことがあると思います。でも実際、裁判員制度ってどんな制度なのか、いまいちわからないこともあるのではないでしょうか。そこで、この裁判員制度とはのコーナーでは、私ヨネが裁判員制度について詳しくお伝えしたいと思います。前回は、もし自分が裁判員に選ばれたらという時、あれってどうなの、これってどうするのといった疑問についてお答えしました。裁判員に選ばれたら前もって勉強する必要はありませんが、裁判所から送られてきたお知らせはしっかりと目を通しておきましょう。服装に関しては特に決まってはいませんが、常識的に考えて服 快感を与えないような服で裁判に臨みましょう。それから急な用事が入ってしまった人はすぐに裁判所にその旨を伝えて解任の許可を受けなければいけません。また遅刻をすると審理の開始が遅れてしまうので絶対に遅刻しないように、少なくとも10分前には裁判所に着くように計画を立てて行動してください。その際にかかった旅費は公共交通機関の代金に当てはめてということですが、きちんと支給され、また裁判所に行く途中で事故に遭った場合は保証もされますので安心してくださいということを説明しました。でも事故に遭わないことが一番ですので、くれぐれも皆さん気をつけてくださいね。さて今回も引き続き裁判員に選ばれた際の疑問点を一つ一つ解決していこうと思います。まずは食事に関する疑問。裁判って原則として午前10時から午後5時までかかるみたいだけど、ご飯ってどうするの？という疑問。ほとんどの裁判所には食堂があるので、そこで昼食を取ることができます。また、お弁当を持ってきて裁判所内で食べることもできます。法廷での飲食は禁止されているので、絶対に法廷内では食べないようにしてくださいね。次は仕事に関する問題です。裁判の期間中、どうしても会社に行かなきゃいけなくなったんだけど、仕事に行ってもいいの？という疑問。裁判は数日連続して行われ、裁判が行われる日はほぼ一日中裁判所にいることになります。ということは、裁判が行われる間は仕事に行くことはできませんよね。ただし、その日の審理が終わった後や休憩中は特に行動を規制されることはありません。なので、審理終了後であるなら仕事に戻ることができます。ただし刑事裁判はかなり大変です。裁判に集中できるよう企業側も努力する必要があると私は思います。それでは次の疑問。仕事の関係でパソコンと携帯は手放せないんだけど持って行ってもいいの？という時、法廷の中では原則としてパソコンと携帯電話の使用は禁止されています。しかし休憩中や昼食の時間など法廷の外であればパソコン、携帯電話ともに使用は許可されていますので、休憩時間を利用してメールと仕事の確認をすることもできます。携帯電話も電源を切っていれば法廷内に持ち込むことは禁止されていません。でもどんなに注意していても法廷で着信音が鳴る可能性があります。前にも言いましたが、刑事法廷は被告人の一生を左右する場ですので持ち込まない方がいいのではないでしょうか。それでは次の疑問。裁判員として裁判に参加して思ったこととかを家族に話したいんだけど、どこまで話してもいいの？という時、法廷は公開されているので、中で見たこと、聞いたことは傍聴人もすべて見ていますので、家族に話しても差し支えありません。しかし、評議室の中で行われる会話は、たとえ家族であっても話せないのです。評議室は、裁判官と裁判員が事件や判決について、意見を述べる場ですので、この中の会話は外部に漏れてはいけないことになっています。これは裁判員法第108条に書かれており、評議の秘密のうち公正裁判官及び裁判員が行う評議、または公正裁判官のみが行う評議であって、裁判員の傍聴が許されたものの中で聞いたそれぞれの裁判官もしくはそれぞれの裁判員の意見を漏らしたとき、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる恐れがあります。法廷内でのことを話すなら全く問題ありませんので、このことに気をつけて家族との会話を楽しんでください。ただ裁判員の家族の方も裁判員法第106条に規定されているように、被告事件の審判に影響を及ぼす目的で選任予定裁判員に対し、事実の認定その他の裁判員として行うべき判断について意見を述べ、またはこれについての情報を提供した者も2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる可能性があります。裁判員の判断を変えようとする行為は禁止されていますので、家族の方も注意してくださいね。ということで今日はこの辺で。以上、ヨネの裁判員制度とはのコーナーでした。 朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
最後に朝日大学のイベントや法学部の企画について紹介します。
朝日大学では就職、奨学金、スポーツに強い秘密を公開をテーマに7月8月にオープンキャンパスを開催します。スポーツに学問に文武両道で活躍する朝日大学。朝日大学法学部の就職率って全国で13位、東海地区の私立大学の中で1位だって知ってた？
もちろん。
そして独自の奨学金も充実しています。ぜひ参加して聞いてもらいたい情報満載です。気になる当日の実施内容を紹介します。
法学部経営学部の説明では、
社会で役立つ学問、法学経営学について両学部の先生がどんなことが学べるのか分かりやすく説明します。
模擬授業では、
大学で学ぶ内容を身近なテーマで体験できます。
キャンパス見学では、
ネイティブの先生による英会話レッスンが楽しいイングリッシュサロンや、裁判所の法廷を再現した模擬法廷教室、各講義室などキャンパスを知り尽くしたスタッフが皆さんをご案内します。大学ならではの施設を見学してみませんか？
そして朝日大学のオープンキャンパスの楽しみは、なんといっても
ランチバイキングです。ランチ会場となる6号館カフェテリアの料理長は元フレンチシェフ。自慢のローストビーフはもう10年以上も前からオープンキャンパスの名物として参加者の皆さんから毎年好評をいただいています。朝日大学のオープンキャンパスでは、先生や学生スタッフと気軽に交流し、楽しいひとときを過ごしていただけるようバイキング形式でのランチで学食を体験していただいています。各学部の説明や授業を聞いたりした後は、美味しい料理を囲みながら朝日大学の新鮮な情報を手に入れることができます。日頃から学生の健康と美味しさにこだわり、愛情がたっぷり込められたメニューが揃う学食の味を、ちょっとだけ豪華なバイキングで体験してみませんか？朝日大学法学部経営学部のオープンキャンパスは7月24日土曜日、8月5日木曜日、8月18日水曜日。開催時間は10時から15時までです。詳しい内容のお問い合わせ先は、朝日大学入試広報室フリーダイヤル 0120-058-327、 朝日大学入試広報室フリーダイヤル 0120-058-327。私たちもスタッフとして活動しています。皆さんの参加、心からお待ちしています。
ヨネちゃん、
ん？
夏といえばかき氷だよね。
そうだね。あ、でも私はやっぱりアイスクリーム派だな。
え？でもアイスはさ、いつ食べても美味しいから別に夏じゃなくてもいいんじゃないかな。
まあそうかもしれないけどね。
あ、そう、私ね、ついにかき氷機を購入しました。
本当？え、毎日かき氷食べ放題じゃん。
食べ放題。今度かき氷パーティーしよう。
あ、ぜひ呼んでください。願いします。
お腹壊さないようにしなきゃだね。
そうだね。
さて、朝日大学放送局にはブログがあります。URL は http://amebro.jp/raw-batch/。または朝日大学放送局、法の字は法律の方に変えて検索してみてください。私たちの情報をどんどん更新していきます。
その他ご意見等がありましたら、raw-watch@asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。詳しくは朝日大学放送局のブログをご覧ください。どんどんメッセージ送ってくださいね。お待ちしてます。
さあ、もうエンディングの時間になりました。エンディングテーマ曲は朝日大学のプロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道。
今日も朝日大学放送局聞いてくれてありがとうございました。来週もまた朝日大学放送局聞いてくださいね。
お送りしたのは朝日大学法学部2年、かき氷は迷わずレモン味の土屋と、
やっぱり定番のいちごミルク味の米でした。
それでは
またね。
見せる君の横顔どこか不安そうで